先週ですね、教会宛てに届いたある一通の封筒がありまして、開けて中を見てですね、私は正直に言いますとちょっと驚きを覚えたんですね。なぜかと言いますと、それはですね、少し前に行われたある集会、長教派の働きの集会の報告書だったんですけれども、その報告書の中に会計報告が載せてありまして、で献金者の名前が誰々さんですとか何々教会ですとか、そういう名前がこう列記されていました。それはですね、よくあることだと思うんです。確かに受け取りましたという確認のために名前を掲載するというのは、私たちの教会の毎月の会計報告でもしていることです。でもですね、私がその報告書で驚かされたのは、名前の横にですね、全ての献金額が記されていたんですね。誰々はいくら、何々教会はいくらというように、確かにですね、お寺や神社に行きますと、大きなですね、看板、なんて言うんでしょうかね、こういう、なんて言うんですかね、掲示されている木の札みたいのがありまして、そして、たくさん寄付をした人が上の方に大きな字で書かれていたり、はっきりと金いくらというふうにですね、書かれているものを目にすることがあります。これはですね、このようにしますと、あの人がこれだけしているなら自分も、そのようにですね、こう意識が働きまして、寄付金の額がですね、たくさん集まるというんですね。あまり教会関係では見たことのない報告の仕方でしたので、それがですね、途中で出されなくてよかったなと、そのようにも思いました。完全に終わった後にですね、会計報告として出されていました。驚くと同時に、少々ですね、首をかしげてしまった次第です。捧げるという時に、それが一体誰に対してなされるものなのか。今朝の説教のタイトルに、捧げるということ、そのように付けさせていただきました。捧げるということ、捧げるもの、捧げるということ。私たちが今年度取り組んでいますテーマと一緒の言葉です。捧げるということ。私たちは取り組んでいますのは、礼拝を捧げるということですけれども、一方ですね、今朝開かれています聖書の文章に、箇所に記されています、それは献金を捧げるということです。礼拝と献金と形の違いはありますけれども、でもやっぱりそれはですね、捧げるということにおいては同じテーマである。礼拝も、そして献金も捧げるということにおいては同じテーマであると言えます。今朝は先ほど読んでいただきましたけれども、この箇所に登場します一人のやもめの姿から、私たちにとって捧げるということ、主を礼拝するということについても教えられていきたいと思います。主には大きくは2つの点でお話をしていくことにいたします。1つ目の点、それはご覧になる主ということ。そして二つ目の、それは、やもめの信仰。やもめの信仰ということです。まずは、ご覧になる主ということですけれども、今朝の話の舞台となりましたのは、エルサレムの神殿です。21章の一節は、さてと始まりますけれども、この時イエス様は、エルサレムの神殿の庭に腰をかけられていました。時はユダヤ人にとって1年の中でうちで最大の祭りである杉越の祭りの時期です。この時、このエルサレムの神殿にはイスラエル中から、国中から訪れた巡礼の人たちが次々と訪れては献金を投げ入れている、そんな場面の話です。国中から訪れる人々がこの神殿にやってきては、自分たちの信仰の告白として、現れとして献金を投げ入れている。献金箱に献金を投げ入れている、そんな場面です。献金を投げ入れていると書かれていますけれども、 今回のですね、休暇で訪ねた千葉の友人が牧会をしています教会では、私たちのような形での礼拝献金ではなくてですね、街道の外に一つのですね、献金箱が設置してありまして、でそれぞれがですね、礼拝の前や後に自由にそこに礼拝献金を入れる、そんな形をとっていました。礼拝の中でですね、回す形ではないんですね。エルサレムの神殿に設置されていた献金箱もそれと同じような仕組みとなっていたと思われます。まあ、何でもですね、この献金箱はラッパ型の受け口がついていたとされています。ラッパ型の受け口、私はですね、蓄音機のようなものをこう想像してしまうんですけれども、大きくですね、ラッパ型の口がついていて、そこに巡礼者たちが献金を投げ入れる、そのような仕組みであったようです。神殿を訪れる人たちはともかくも、次々とそこに献金を投げ入れていきました。大勢の人でですね、ごった返していたであろう神殿の境内、そこに腰を下ろされたイエス様は、イエス様でしたけれども、このイエス様の視線が2種類の存在の人々に止まるんです。そしてそれは非常に対照的な存在の人々でした。1節と2節、ルカの福音書の21章、1節と2節、この箇所をご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書21章の1節と2節、はい、さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにエプタドーカ2つを投げ入れているのをご覧になった。今私たちが読みましたこの新改訳聖書では、スラスラとですね、日本語で読めるようにスムーズに訳してありますけれども、でもですね、もともとのギリシャ語の原文を読みますと、もっとですね、この対比というものがはっきりと表されるような、そのような文章でこの箇所は書かれています。その文章をですね、その通りの順番で日本語で訳しますならば、このような感じです。一節は、さてイエスは目を上げてご覧になった。金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またご覧になった。ある貧しいヤモメがそこにレプタドーカ2つを投げ入れていた。ご覧になった。イエス様が目を上げてご覧になった。このイエス様の行動が一節においても二節においても、まず最初の方に書かれて、そしてご覧になった存在、ご覧になった人々が一体どのような人々であったのかという説明が続いている、そんな形です。一節にはイエス様が目を上げてご覧になった。ただぼーっと眺めていたのではなくて、イエス様はこの時目を上げて、意識を持って、意識して、そして人々の姿をご覧になりました。一節では金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた、そのように書かれています。この場面を想像してみますときに、金持ちたち、裕福な人たちの姿が目立っていたのは当然のことだっただろうと思うんです。彼らはですね、立派な服を着て、またおそらく堂々と、そして周りの人もハッとするような大金を誇らしげに投げ入れていたのではないかと思うんです。周りの人から見るならば、その献金の額を目にするだけで、どれだけの大金であるかということを目にするだけで、あ、この人はなんと信仰深いんだろうか、そのように感じてしまうような、そのような大金であったと思われます。目を引きやすい、そんな彼ら裕福な人々、金持ちたちの姿に目を向けるのは、 ある意味自然なことと言えるかもしれません。でもイエス様の視線はそんな裕福な人々の間に埋もれてしまうかのような一人の人物に続いて向けられていくんです。目を上げて意識してその視線を向けていかれるんです。それが先ほど読んだ通り2節に登場します貧しい一人のやもめ、その人です。この時この場面においてこの一人の貧しいやもめに目を留める者など他には誰もいなかったかもしれないと思うんです。目を引く大金を投げ入れる金持ちたちの間にひっそりと献金を投げ入れたこの女性、しかしこの女性のことをイエス様の視線はしっかりと捉えるんです。全知の主、すべてご存知のお方、全知の主、すべてご存知のお方、それが私たちの主イエス・キリストです。この時イエス様は何をご存知であったのか、この女性の何をご存知であったのか。まずイエス様はこの女性が一体どのような存在であるか、存在であるかということをご存知でした。貧しいやもめ、ある貧しいやもめ、どのような背景を持っており、またどこからやってきたのか、名前さえも書かれていない、ただ貧しいとだけ説明がされている、そのようなやもめ、聖書の中に登場するやもめという存在、夫に先立たれた未亡人、まあ、その通りですと夫に先立たれた未亡人というこの存在は、この現代、まあ、私たちのこの社会における未亡人とはまたかなりですね異なる存在でした。何週間か前にも息子に先立たれた一人のやもめが登場しましたけれども、聖書にこのやもめという存在が登場するとき、それは、まあ、ほとんどの場合社会的な立場や財産といったものを持たない貧しい者の代表としての存在です。旧約聖書の時代も貧しい者の代表として、よるべのない者の代表として、虐げられる者の代表として記されるのはやもめであり、またみなしごという存在です。孤児でありやもめという存在、それは新約聖書のこのイスラエル、イエス様の時代のイスラエルにおいても変わりがなかったようです。この時代、土地や財産を引き継ぐべき子供がいないやもめという存在は、社会的な立場をすでに失ったものとされていました。子供がいればまた別です。先だった夫のその土地や財産を引き継いでいくことができるんです。でも子供がいない場合、その財産はすべて継承権を持つ親戚に奪われ、また裕福な者に搾取をされていく、そしてやもめたちはその立場を失っていったんです。イエス様は目の前のこの女性の立場をご存知でした。そしてですね、イエス様がご存知であったのはそれだけではないんです。この女性の立場だけではなく、なんとですね、イエス様はこの時彼女が捧げた献金の額までもご存知でした。最初の冒頭でその会計報告の中にですね、名前だけではなくて額までも記されていたことに驚きを覚えたという話をしましたけれども、まあ確かにですね、神様は私たちが捧げる献金の額というものも全てご存知なわけです。もちろんこれはですね、ご存知なわけです。全てをご存知の方です。彼女が捧げたのはレプタ銅貨2つ、レプタ銅貨2つであった、そのように言われています。レプタ銅貨というのは、これより下の貨幣は存在しない、当時これより下の貨幣は存在しない、 日本で言いますと、私たちが今使っている貨幣の中では1円玉のようなものだったようです。1円玉のようなものです。まあ、額としましては、具体的にそれがどのぐらいの額であったのか。新改訳聖書には米印がついていまして、それを見ますと、1レプタは1デナリの128分の1。1レプタは1デナリの128分の1に相当する最小単位の銅貨、そのように書かれています。まあ、1デナリというのが、大体労働者が働いて得ることのできる1日分の賃金、そのように言われていますから、まあ、はっきりとですね、私たちのこの貨幣経済の価値と並べることはできないかもしれません。でもどうでしょうか。1日分の賃金の128分の1、まあ、分かりやすく言うならば、正確ではないかもしれません。でも分かりやすく言うならば、それは大雑把には100円玉が2つであった、そのようなことであったのではないかと思うんです。この銅貨2つを投げ入れた貧しいヤモメ、しかしその横では裕福な人たちがその何倍もの、いや何十倍、何百倍もの献金を捧げていたことと思います。人間の目はこの裕福な人々の羽振りの良さに、その額の多さに驚き、そしてその目が集められた、注目をしていたかもしれません。なんて信仰の大きさだ。でもそんな時にイエス様の視線は、その裕福な人々の間にひっそりとレプタ銅貨2つをその献金箱の中に投げ入れる、この貧しいヤモメの姿をしっかりと捉えるんです。私たちが今朝まず覚えたいこと、それは人が見過ごすかもしれない、そんな小さな存在、何も持たないような小さな存在にも確かに主の視線が注がれているということです。人が見向きもしなかったかのようなこのヤモメ、社会的な立場を失い、また手にする財産もわずかであったこのヤモメに、しかし主の視線は確かに注がれていたということ。私たちは人との関係の中で自分の価値を一生懸命ですね、測ろうとします。人との比較の中で自分自身の存在というものを確かめようとします。そしてもしそこに価値を見出されない、自分自身の存在の意義を失ってしまうような時に、私たちは非常にですね、落ち込んでしまうわけです。気持ちを重くしてしまいます。でもそんな私たちに対して、確かに主の視線はいつでも注がれている、このことを覚えたいと思うんです。そして同時に、私たちはこのような主を信じるものとされたわけです。そしてこの主に習うものとされている。私たちが一体どのような視点を持って私たちの隣人を眺めていくのか、このキリストの視線を、キリストの視線を私たちのものとして与えられていきたいと思うのです。このような視線を受けているものとして、主がご覧になっている、そのことを知るものとして、私たちも視線を注いでいくものでありたいと思うんです。そしてまたこのことを逆に考えてみるならば、自分の小ささや愚かさというものを知る者こそが、自分を見つめてくださっているその主の眼差しに気づくことができる、そのように言えると思うのです。自分の小ささや愚かさというものを知る者こそが、自分を見つめてくださっている主の眼差しに気づくことができる。自分を誇る者は、自らを誇る者は、自分で自分を見つめることに気をとらわれすぎてしまい、主が向けてくださっている眼差しに気づくことができない。これは一つ 聖書が教える真実ではないかと思うんです。今回の旅行を通して、旅を通してですね、私は何人かの学生たちとも会いました。また学生たちのことを東京に行きまして耳にしました。その学生たちというのはですね、夏に私が奉仕をしました夏期学校に参加をしていた学生たち、 KGK のですね、関東地区の夏期学校に参加をしていた学生たちだったんです。実はですね、私はもうあの夏期学校の後ですね、本当に落ち込んだんです。もう帰りの新幹線はですね、なんだかため息をつき続けて、周りから見たらこの人なんだろうとそのように思われた、そんな姿だったのではないかなと思うんですけれども、本当にですね、自らのこう下奉仕の頼りなさといいますか、神様に対して、またその夏期学校に参加した人たちに対してですね、申し訳ないという、学生たちに対して申し訳なかった、そんな思いだったんですね。本当に自分の足りなさを覚えさせられつつの奉仕だったんです。家に帰りましたらですね、調理さんに、もう成したことは成したことなんだから、あとはもう神様に委ねて忘れなさい、なんていうことをはっきり言われたんですけれども、なかなかですね、私の中で忘れることができずに引きずっていました。でもですね、今回東京に行きまして、いろいろとですね、こう学生たち、直接会った学生たちと話したりしている中で、あ、確かにあの夏期学校を通して神様が働いていてくださった、もちろん私がした説教の奉仕だけということではありません。その夏期学校全体を通して、そこに参加していた学生たち、そのうちに働かれていた神様の御業というものを思わされて、私はですね、ますます本当に自分の足りなさを覚えさせられると同時に、確かに主が働かれていた、そのことにですね、今一度深く気づかされる思いがしました。そしてですね、なんだか良かったと思ったんです。もし私がですね、何かの奉仕をして、そして自信満々でですね、いい奉仕をしたとして帰ってきたならば、私はその時神様の恵みというものに気づくことがなかっただろうな、そのように思わされました。自分を誇る者は自分で自分を見つめることに気をとらわれてしまうんです。そして主が向けてくださっている眼差しに気づくことができないんです。しかし自分の愚かさを、また自分の小ささというものを知る者は、知る者こそが主が向けてくださる、その眼差しに気づかされていく。私何か間違ったこと言ったでしょうかね。いいタイミングでした。さあ、そしてこの時イエス様がご存知であったのは、彼女の立場や献金の額だけではもちろんありませんでした。イエス様は何よりもこの貧しいヤモメの信仰こそ見つめられていたんです。続けて今朝の2番目の点、ヤモメの信仰ということをお話をいたします。イエス様が目を留められたヤモメの信仰とは一体どのようなものであったのか、3節と4節をご覧ください。この箇所をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の21章3節と4節、はい、それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。レプタ同化2つであったこのヤモメの献金、単純な額だけを覚えるならば、もしかするとそれはこの時献金を投げ入れていた大勢の人たちの中でも最も少ないものだったかもしれません。でもイエス様の評価ははっきりしていたんです。それはどの人よりもすぐ隣で大金を投げ入れていた裕福な人々よりもたくさんであった。その献金はたくさんであった。これがイエス様のその評価でした。 そしてこのレプタ動画2つ、2つのレプタ動画こそがヤモブの信仰を表すものだったんです。人間の目はすぐに額の大小、あるいは目に見える立派さ、そのようなものに囚われてしまうものです。そんな中、信仰という目に見えないものにこそ目を留められたのが、私たちの主イエス・キリストでした。このレプタ動画2つに表されたヤモブの信仰ということについて、続けてもう少し考えてみたいと思うんです。レプタ動画2つ、レプタ動画2つ、この動画が1つではなく2つであった。このことにも注目したいと思うんです。彼女の手にはこれ以上は細かくすることができない、もう何も両替することもできない単位のこの硬貨2つ、コイン2つが握りしめられていました。そしてイエス様の説明によると、これは彼女の生活費のすべてであった。彼女の生活費のすべてであったというんです。この生活費というのが、私たちが考えるように一月のものであるのか、あるいは一日のものであるのか、はっきりとは分かりません。でも、それがその時彼女が手にすることのすべてであった。この二つの銅貨を手にしながら、このヤモメが、今は苦しいから、とりあえず今は二つとも自分のもとに残しておこうと考えても、よかったはずです。いや、それが二つというときに、一つは捧げて、そして一つは自分のために、そう考えても、おかしくはなかったはずです。でも彼女は握りしめていた手を開いて、その銅貨二つを両方とも投げ入れるんです。これが彼女の信仰だったんです。この二つの銅貨に込められていたのは、さあ、私が持っているすべてを捧げますから、あとはどうにかしてください。私が捧げますから、あとはあなたがよくしてくださるんでしょう。そのような、神様と取引するような、そのような思いでは決してなかったはずです。それは信仰ではありません。取引をするような思い、それは信仰ではないんです。このヤモメのこの手に握りしめられていて、そして捧げられていったこの銅貨二つ、レプタ銅貨二つが表しているのは感謝。感謝。ただ単に手にしたお金ということにとどまらない、彼女の生活、命、存在そのものが主から与えられた恵みである。このことに対する感謝の現れだったんです。生活費のすべて、ここに表されているのは、自分に与えられたすべてが、主からのものである、主からの恵みであることに対する感謝でした。だからこそ、自分のすべての生活、存在、命も、すべてが神の御手のうちにある、神に自分のすべてを委ねるということ、このことを彼女は知っていたんです。それが彼女の信仰でした。感謝をするということ、そして委ねるということ。感謝をするということと、委ねるということ、これは表裏一体の関係です。切り離すことができない。感謝をしていくときに私たちは、委ねるものとされていく。委ねるときに私たちは、感謝するものとされていく。詳しいことはわかりません。でももしかすると、ヤモメであったこの女性もかつては、夫がいたわけです。かつては財産も、そして立場も、社会的な立場も、多くのものを手にしていたのではないかと思うんです。でもこの時点で彼女が手にしていたのは、レプタ銅貨2つ、レプタ銅貨2枚。私たちの前にありますこの聖書は、私たちが目にします、読みますこの聖書は、失う中で、開かれていく信仰の目があるということを私たちに教え続けます。失う中で開かれていく信仰の目があるということを私たちに教えます。 教え続けています。失うという経験の中で、何かを手にし続けている時には気づかなかった恵み、この恵みに気づかされていく、私たちは気づかされていくのかもしれません。先ほど、昨日ですね、高橋靖子姉妹の病室を訪ねたということをお話をしました。いろいろとですね、1週間ぶりでしたので、いろいろと旅の報告などもしまして、お話をして、そして最後にまたお祈りをいたしました。靖子さんも祈ってください。その後で私が祈りますと、いつものように声をかけまして、祈っていただきました。かすれかすれですから、全部はですね、聞き取ることができなかったんです。病室の他の方が音を立てていたこともあって、全てを聞き取ることはできませんでしたけれども、でもですね、はっきりと聞き取ることができた。それは、靖子さんがですね、繰り返し繰り返し祈られていたのは、自分が救われているという神の恵みに対する感謝だったんです。自分が救われている、このことに対する、この神の恵みに対する感謝だったんです。なんだかですね、私は昨日そのように靖子さんと共に祈っていまして、私がですね、靖子さんとこれまで祈ってきた中で一番とも言えるほどの感謝にあふれた祈りのように思えたんです。病院のベッドに横たわっています靖子さんは、ご自身では体も起こせないような状態です。どうしてもですね、私はそのような靖子さんの姿を目にしますときに、かつてですね、忠さんと共に山に行かれていた靖子さん、私がですね、ここに赴任しましてすぐにお会いした靖子さんのその元気だった頃の、そのお姿を思い出してしまうんです。どこかでですね、私の中で比べてしまうところがあるんです。でもですね、その時の祈り以上に力強いですね、感謝にあふれた、そのような言葉、感謝の言葉、その言葉が今、靖子さんの口にあるのではないかと思わされていました。ご自身では体も起こせないような状態でも、そんな中でこそ経験されている主との交わりがあり、自分が何かをできるから、自分が何かをできるからではない、動けるからではない、こういう賜物が与えられてて、それを生かしているからということでもない、何もできないからこそ、救いという主からの一方的な恵みに対する気づき、この気づきが靖子さんのうちに与えられている、そのことに気づかされていました。何度も繰り返し、このような私に救いを与えてくださったことをありがとうございます、そのように祈られていました。感謝、そして委ねるということ、エピタ動画2枚に表されていたのはそのような信仰でした。そしてそのようなやもめの信仰にこそイエス様の眼差しは注がれていったんです。重ねて考えますならば、自分自身のすべて、エピタ動画2枚に表された自分の存在も命もすべてを神様に対して捧げようとする、このやもめの姿にイエス様はご自分のことを重ねられていたのではないかと思うのです。この直後、イエス様はまさにこのエルサレムで、神殿があるこのエルサレムで、神殿の郊外でご自分のことを十字架上でほふられる杉越の生贄、杉越の祭りのその最中、杉越の生贄の子羊としてご自分のことを十字架上に捧げようとしていました。神様に対して、そして私たち全ての人間のためにご自身を捧げようとされていました。今朝開きましたルカの福音書の21章は20章に続く箇所です。実はマルコの福音書にも同じこのストーリーが出てくるんですけれども、マルコの福音書の方では同じ章の中に20章の最後の45節から、そして21章の4節まで、この箇所が一通り 続きの箇所として記されています。20章の45節から47節までのこの箇所を簡単に要約しますならば、それは偽善者たちの姿ということです。律法学者たちというふうに言われていますけれども、長い立派な衣をまとって、自分の信仰の現れを誇示するかのような衣をまとって歩き回って、そして評価をされることが大好きで、挨拶をされることが大好きで、しかしここで47節を見ますと、やもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをする、このような偽善者たちの姿が書かれています。このエルサレムにおいてイエス様を十字架へと向かわせたのは、まさにそのような偽善者たち。周りからは一見信仰的だ、素晴らしい、立派だと言われているような、そのような偽善者たちの信仰と言えるかどうか分かりませんけれども、しかしそのような信仰でした。まさに今イエス様を十字架へと押しやろうとする、向かわせようとする、そのような偽善者たちに囲まれながら、イエス様がこのやもめ、小さな貧しい存在であった、しかし自分自身のすべてを神様に捧げ委ねているこのやもめに対して、イエス様の目が注がれたというのは決して不思議なことではなかったと思うんです。今日は今週の御言葉として、コリント人への手紙第2の8章から選ばせていただきました。コリント人への手紙の第2の8章、ここを読んでいただきますと、このコリント人への手紙のこの8章も確かに献金について、コリントの教会の人たちに対して語られている、パウロが語っている箇所なんです。その中の一節ですけれども、8章の9節の御言葉ですけれども、お読みしますのでお聞きください。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それは、あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。キリストは私たちのために、富んでおられたお方であるのに、神であられるお方なのに、進んで貧しくなられた、人となられたのみならず、貧しさを知る者として生活をされ、そして十字架へと向かわれました。しかしそれは、あなた方が、私たちがキリストのこの貧しさ、自ら自分自身を捧げたこの貧しさによって富むものとなるためなのだ。あなた方はこの主イエス・キリストの恵みを知っています。そのようにパウロは述べるんです。経済の危機ということが叫ばれている中で、貧しさあるいは富んでいるということが、ますます経済的なことに集まっている、いや、そのようなところに経済的な貧しさや富んでいるということにばかり視線が集まっていた私たちの社会の状態が、あぶり出されているということができるかもしれません。しかし、人の目による貧しい、富んでいるという基準によって生きるのではない。キリストご自身が貧しくなられて、ご自身を捧げられた、そのことによって富むものとされた、その基準によって生きるのではなく、本当の豊かさを、主が与えてくださったこの恵みを、私たちに与えられている決して朽ちることのない宝を天に積み続ける、この歩み、恵みのうちを歩むものとされている私たちであることを覚えたいと思うのです。今朝はここまで、ご覧になる主、そしてやもめの信仰ということをお話をしてまいりました。捧げるということ、具体的に捧げるというときに、私たちはそれが献金であったり、あるいはこのような礼拝であったり、 あるいは賛美であったり、目に見えるものに注目をしてしまいます。しかしこのヤモメの姿から教えられること、それは私たちの生き方の現れ、私たちの生き方の現れこそが私たちが捧げる礼拝であり、また献金であり、賛美であるということです。私たちのすべては主から与えられたもの、また主の御手のうちにあるもの、私たちの栄光を表すためではなく、神の栄光を表すために与えられたもの。皆さんが捧げるというときに、その捧げるのうちに表されているのは一体何でしょうか。私たちのすべてはあなたのものです。この部分はあなたのもの、そしてこの部分は私のものです、ではなく、私たちのすべてはあなたのものです。あなたのご栄光を表すために、どうぞお待ちください。心からの感謝と主に委ねるその信仰、レプタドーカ2つの信仰、この信仰を私たちの礼拝のうちに、また献金のうちに、賛美のうちに、また私たちの生き方のうちに、捧げ続けていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。人の評価が気になるものです。人の視線が気になるものです。また、私たちが生きるこの社会の基準のうちに自分を当てはめて、立派である、そうではない、あるいは用いられている、そうではない、そんなことに一喜一憂してしまうものであることを思います。しかし神様、私たちもこのヤモメのように、それが大きいものであれ、小さいものであれ、多くのものであれ、また少ないものであれ、与えられたものはすべて主からのもの、いや私たちに預けられているものであって、それは主のものであります。何よりも私たちのためにご自身を捧げてくださり、朽ちることのない命を与えてくださった主に対する感謝を、また私たちのあなたに委ねるこの信仰を捧げます。このような告白のうちに生きるものとさせてください。私たちがすべてを主のものとして握りしめていた手を離して、自分自身を捧げていくときにこそ、主の技が今のこの時代にあっても、この地上にあって進められていく。主が明かしされていく。福音が述べ伝えられ、またその福音に生きる者たちが起こされていく。そのことを信じつつ、生きるものとさせてください。多くのものが与えられています。そして、命が与えられています。レプタドーカ2つの信仰を持って、主に捧げるものとさせてください。私たちが捧げるすべてのものを、主がどうか受け取ってくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。